皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は、皆さんは連休はいかがお過ごしでしたでしょうか。パーソナリティの上条英子です。そして、
はい、連休楽しんじゃいましたかっちゃんです。
の同級生コンビでお送りいたします。いいですね。
すみません。
楽しんだね。
でも仕事は仕事で土曜日は仕事だったんですよ。
いいよ別に。まあでも楽しいのはいいことですよ。だって10日、はい、11、12とね、うん、3連休ありましたけれども、はい、何しろまずはですね、10日の、ジャパンポップカルチャーカーニバル、はい、および光と風のマルシェ、
マルシェ、
はい、
大成功、
大盛況、大成功ですね。
でしたね。はい。というか、私、午後から仕事だったので、はい、午前の9時から、もう一番乗りのように
行きましたけど。どんだけ楽しみなんじゃ、みたいな。
うん、
ね、でも、そう、いろいろな皆さんね、Facebook とか、いろんなとこで記事上げてくれてて、はい、もう、食べ物なんて、すぐ売り切れちゃう勢いでしたよね。
そう、天気も良かったし、ね、すごい、はい、
すごい大盛況というか、本当人がものすごくて、はい、こんなに人があって、で私ちょうどね、すいません、本当に仕事で無理だったんですけれども、はい、いろいろ見せていただいて、すごく羨ましく、肉巻きおにぎりで、結局肉巻きおにぎりってなんだろうって話を、
6種の肉巻き
優しティーチャンネルでですね、うん、はい、文化の担当の時に、はい、なんだろうって言ったんですけど、うん、結局具じゃなくて
味
いろいろありましたよね。6種の肉巻きね。
そう、
だからそれが、ああ、こういう6種かと思って、うん、ちょっと嬉しいな、もう食べたいなと、嬉しいなというか食べたいな、ずるいなと思ったんですけど、
野菜もね、早くに売り切れたし、
はい、ですね、
うん、20世紀が丘の美味しいパン屋さんも、
はい、
うん、
出てフットサルのチームたちとなんか遊ぶという、
はい、芸人さんと一緒に、ね、はい、
私ロバート・デ・ニーロのテルさん結構好きなんですけど
テルティックと遊ぼうみたいなね。
そうそう、はい、でそれもいろいろね、うん、フィードに上がっていて、
はい、
いや、なんか大人も子供もみんな楽しんだんだなーなんて、
う
ん、
楽しそうでしたよ、私子供じゃないから一緒に遊べなかったけど
あ、見てたんですねそこは、はい、でもね、いいなと思いました。でもあれだけね、力入れて頑張ってイベント作って、本当に成功してみんなよかったねって、本当思いました。はい、松戸市役所の皆さんもとより、はい、あと芸人さんや、ね、あとお店の方を担当されていた皆さん、
ね、はい、実行委員の方ね、
本当実行委員の皆さん ね、それでスタッフの皆さん、みんなね、知ってる人がこう受付やったりとかしてるので、本当にね、うまくいくといいなと思ってましたが、よかったですね。
よかったですね、はい、天気もね、
本当に ね、
次の日だったら雨だったけど、
うん、そう、
土曜日だったから、ね、晴れてました、
本当に良かったです、はいはい、またじゃあね、来年もね、きっとありますよね。
来年もどうなんですかね、
なんかJPC 社のジャパンポップカルチャーカーニバル自体はね、はい、毎年やると思うので、また楽しい企画をね、ぜひお願いしたいと思います、
はい、
その他にあったイベントといえばですよ、新松戸収穫祭というのが、
はい、第2回ということで、ね、はい、去年私は行ってたいんですけど、で
もファーマーズマーケット、
そうですね、はい、まあ、収穫祭ということで、はい、お野菜とかお米とか売ってました、
はい、あ、そういう農産物を売りつつ、うん、で、みんなすごくね、酔っ払ってる、ね、投稿が多かったんですけど
まあ、ビールもあれば、
ビアフェスタ、
そう、ビールもあれば、ね、ワインもあれば、はい、
ね、
なんかここのところよく獺祭さんをよく見るんですけど、日本酒もありで、
獺祭さんはね、見るところでは見るけど、うん、見ないところでは全然見ないんですよ変な言い方ですけどね、
うん、
出してもらえないし、売ってないしね、だたまたまそういうお店が出してるという、はい、すごくね、いいなっていうね、もうね、このね、ビアフェスタの店舗見るだけでもうね、はい、これは酔っ払うよねっていう感じのおつまみが素晴らしいです、う
ん、フォアグラとかありましたからね、
フォアグラフォアグラ突然フォアグラ、
そう、
ね、いろんなレストランバーですとか、うん、あとね、餃子屋さんとか、
はい、
ね、あと
うなぎ屋さん、
ね、うなぎ屋さんありますね、
はい、
うなぎも出てたんですか、
うなぎ、あとお蕎麦屋さん もあって、まあ、お蕎麦というよりも天ぷらを食べました、
はい、そうなんですね、はい、で皆さん酔っ払って楽しく、あとはいろんな催し物もあって、
はい、ステージショーがね、
芸人さんがね、はい、あの10日のね、あの JPCC の、 あの光と風のマルシェでもたくさん芸人さんがいらっしゃったんですけど、はい、いやここもすごいです、いろんな芸人さんが出てます、はいね、お笑いの方もいてパフォーマンスやあのお歌の方もいてということで、うん、なんかあの第2回なんですね、はい、またじゃあ今後続いていくと
続くんでしょう ね、
うんねうんまあ、こういうお祭りがあちこちあるっていうのはすごくいいなと思います、うん、
活気がありますね、はい、すごい、
うん、祭り祭りって私パソコンで書きすぎてですね
祭り祭り
そう、はい、あの祭という字あの再放送とかの祭ですね、はい、祭って打ったら全部祭りになっちゃうっていうねとんでもない事態が私のパソコンで起きましてね
よく使う感じが出てきちゃうってやつですね、
そんなこんなでね、はい、羨ましい週末でした、
はい
はい、私は仕事漬けでした。はい、あとですね、いろいろなあの様子、あの前回ずっと2ヶ月前になりますけど、はい、ラストサマーフェスの様子やあと松戸のコスプレの取り組みなどを、はい、NHKBS の東京ディープという番組で、はい、松戸編ということで放送されたんですね。で再放送もあったので私見ましたけれども、はい、もうね、あの松戸の濃いところがね、いっぱい出てました。
濃い
と、はい、コスプレに寛容な街から始まって、はい、あのね、あのこちらのやさしティチャンネルで文化担当のパーソナリティをしていただいている薄井香織さんはですね、松戸の、ね、コスプレ担当ってことで紹介されてました
いいのかなそれ
そう、コスプレ担当っていう担当でいいのって思いながら見てたんですけど、うん、あとはですね、野口屋に飲みに行ったりとか、
お、本当ディープですね。
野口屋は覗いただけか、あとカレー屋さんのインド、うん、あの横のね、
あの高砂通りの、
そうです、
濃い店舗ですね、
ですね、みんなそこに行ったりとかですね、はあ、あとはあのラッサマで、あのコスプレの皆さんが、はい、あの盆踊りを踊ってるところ、
はい、
あそこを映してくださっていて、自分が映ってやいまいかと目を皿のようにしてみましたが
それをもうちょっと確認の意味で、はいはい、
映ってませんでした、はい、でもね、ちょっとすごくね、松戸のいいところが出たかななんて思って嬉しく思いましたけれどもね、はい、そんな松戸のいいところといえばですよ、はい、ピアから松戸食本という松戸だけのグルメ本が出ました、
はい、すごいですねこれ。
これすごいです、びっくりしました。いや私もこんなの出たんだと思ったら町中の人がみんな持ってたんで、
そう、
はい、すごいんですよ。知ってるお店いっぱい出てますけれども、
もう表紙からもう見たことある、はい、とんかつ屋さんですよ。
そうですね、あの懐かしのとんかつサンタのとんかつだったりとか、ね、はい、あとラーメンだけじゃないよみたいな感じでいろんなね、あの美食店ということで、一番最初にこう目立つのが、あのいつもねラジオポアロでおなじみの田島亭の、はい、田島シェフがにっこり笑っておりますね、だから素晴らしいいろんなお店が紹介されていて、で行ったことないお店もまだまだあるなというものが私の印象だったんですけれども、うん、はい、まあ、イタリアンだったりお寿司だったり本当に美味しいお店がいっぱいあるんだなと思って見ております。
でも本当に最新版なんですね。
最新版です。
本当に最近開店というかオープンしたお店とかも入ってるから、
そうなんですよ、
すごいなと思いましたね、はい、
だからあのね、パンのツオプとかそういうね、うん、あのもう定番というか、うん、鉄板のお店もありますけれども、はい、あとラーメン図鑑とか言っていろんなラーメンを並べていただいたりとかね、これすごいなと。ちょっとこれを一冊読むと絶対松戸に来たくなるだろうっていう感じなんですけれども、はい、皆さんね、本当松戸がだんだんね、あの面白い街にきっと私はなってきてるんじゃないかと思ってます、
はい、
お祭りなんかもそうですし、テレビでの取り上げていただくね、うん、あの感じもそうだし、こういう本もそうだし、はい、まあ、松戸ちょっと楽しんでね、皆さんください、この食本ね見てください、あの絶対これ行きたくなります。
はい、
はい、私もちょっと久しぶりに
で最後の方にクーポン券が入ってるので、
はい、何
やっちまったなみたいな。
本当だ、
だからこれ買うと得ですよ。
これすごい、あ、うん、本当だ、すごく細かくクーポンついてますよ。
クーポン付きですよ。
いろいろですよ、お会計より 5% オフですとか、はい、ディナーのお会計より 10% オフとか、
はい、あ、そんじょそこらの食本じゃないですよ。
本当ですね、うん、ファーストドリンクサービスとかいろいろありますので、うん、皆さんぜひこれ買っちゃって、はい、行っちゃって、
はい、
これあの松戸に近い人は行っちゃった方がいいよと思います、はい、ので絶対ねこれちょっと見てみてください、
はい、
松戸食本のご紹介でした、
はい、
次に、松戸経済新聞ニュースのコーナーに行きたいと思います。本日の松戸経済新聞ニュースはですね、イベント情報となっております、
はい
はい、ご紹介させていただきます、イベント情報、まず最初のご紹介です。第2回 松飛台祭り、10月18日日曜日午前9時から18時まで松飛台十字路付近で頑張ろう松飛台を合言葉に、自治会、商店会、工業会が一体となって開催します。松飛台は工業団地があるので工業会も一緒になり、安全な街づくりを目指し昨年より始まったお祭りです。音楽パレードやカラオケ大会、フリーマーケットなどが楽しめますということです。いや、初めて聞きました。
第2回ということは去年、
そうですね、
から、
はい、あの新松戸の収穫祭もそうですけど、はい、こうやって、うん、もうボコボコと各地で
なんかすごいですね、新しい力というか、ね、若い力というか、
そうですね、こういう取り組みすごいですね、うん、だから自治会商店会ぐらいまではあったかもしれないけど、はい、そこに工業会が混ざってというか、はい、一緒になってというか、うん、それもなかなかないですよね。確かに松飛台はこの工業団地というね、うん、あのイメージというか、それがあの名前でよくね耳にすることですけれども、そこでまた一般の皆さんが楽しめる何か催しがあるというのは非常に興味深いです、うん。10月18日というと今週日曜日、
日曜日、
はいはい、ぜひお近くの方、またちょっと行ってみたいなと思う方は松飛台、こちらの場所としては松飛台という駅があります。北総開発鉄道松飛台という駅があります、はい、または新京成電鉄五光駅からバスもございますし、そんな行き方で行けますので、よかったら皆さん覗きに行ってみてください。松飛台祭りでした、はい。そして次ですね、もう一つのイベント情報です。第5回新松戸町ゼミ、こちらは10月5日から31日まで開催中です。専門店主が講師となって、専門知識やプロならではのコツを無料で教えるまちゼミは、平成25年に千葉県では初めて新松戸まちゼミとして開催されました。今ではお客様、専門店、地域の3つが元気になる地域活性イベントとして全国200地域以上に普及しています。新松戸町ゼミも前回は400名以上が参加し、今回も32店舗38講座とたくさんの参加が見込まれています。講座には旅行代理店のパックツアーって本当にお得や、歯科医院のインプラントって何、薬局の夏のダメージ肌をリセットなどがあります。参加ご希望の方は松戸市商工振興課、松戸商工会議所、町ゼミ講師店舗にて配布しているチラシをご覧の上お申し込みください。受講は無料ですが、講座によっては材料費などが必要な場合もありますのでご了承くださいということです。
うん、
いいですね、町ゼミ、
うん、シールというか町ゼミっていう、はい、なんかステッカーが貼ってあるんですよ、お店のところに。
あ、そうなんですね。
この間の新松戸祭りというか収穫祭行ったじゃないですか、はい、あそこって駅からちょっと離れてる公園なので、駅からちょっと歩くところにいろんなお店にペタペタとそういうなんだろうっていう興味が引くようなステッカーが貼ってあって、あ、ここなんだなと思って。
あ、そうなんですね、うん、じゃあそちらに行けばあのいろいろチラシが置いてあったりとかするんですね、うんうん、いろいろとそういう知りたいこと、普段ちょっと疑問に思ったりしてることを聞くいいチャンスかなと思いますので、うん、ぜひよろしければ皆さんこちらも ね長いこと開催されていますので、
今月ですね、
はい、ずっとね、はい、開催されてますので、よかったらぜひこちらね覗きに行ってみてください、はい。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。はい、そして次には広報松戸ピックアップということで、
はい、
はい、15日、今日ですね、今日発行の広報松戸が今手元にございますけれども、
はい、
一面はですね、都城の秋ということで、まあ、都城アートプロジェクト2015ということで、菊で祝う七五三と宋を聴くというコンサートですね、うん、こちらのご紹介がございます、ね、菊のね、あの七五三、これすごいんですよね、お花開いてて綺麗なんですけれども、
そこで一緒に写真が撮れるというね、はい、
そうですね、戦勝菊花会の協力のもと、うん、はい、約200鉢の菊花菊花が都城庭を彩ります。七五三のお子さんと保護者は庭園に降りることができます。各自で撮影できますんでね。10月28日水曜日から11月8日日曜日、各9時30分から17時、入館は16時30分までです。そして12月2日は休館、会場は都城庭、費用は都城庭の入館料でいいということですね、うん、七五三のお子さんと保護者2人までは無料です、
うん、
チャンス
いいですね、
はい、で七五三お祝いしてこちらで撮影 ね、まあ、あの綺麗なところでね撮影するっていうのまた楽しいです。自分でできるっていうのも、
うん、そうですね、うん、この間ちょっとそこのお庭に、はい、お庭というか途上行ったんですけど、本当、はい、芝生が今すごい青々と綺麗になっているの で、
ね、今庭園すごく綺麗でしょうね、うん、お花も咲いてますんでね、はい、ぜひ皆さん七五三のお子さんがいらっしゃれば、うん、行って見てみてください。あともう一つ層を聞く、こちらは途上亭庭園、はい、国の名勝指定記念コンサートということで、はい、パート2です。菊で包まれた途上亭と層の音色の組み合わせをお楽しみくださいということで、10月31日土曜日、1回目が13時から13時45分、2回目は14時30分から15時15分ということで、会場は途上亭の表座敷棟ということですね、うん、菊の露、まあ、桑井三十ほかということで、私は知らない曲です難しい曲です、はい、で費用は、歴史館途上亭共通入館料というふうに書いてあります。なので非常にお金も安くというと変ですけども、うん、特にね、コンサート代ではなくて、うん、入館料だけで聴けちゃうという、うんね、なかなかお琴とか三味線とかフルートとかで演奏されるそうですので、で申し込み不要です。直接会場でということですので、ちょっとフラッと、
うん
うん、遊びに行って聞けちゃうと
本当素敵なんですよ、そのお庭をの、覗くというか、
そうですよね、
お城というか中から見る、芝も綺麗ですし、
そうですね、
お部屋も素敵ですし、そこで琴のね音を聞けてっていう、ね、
本当ですね、
秋ならではの、
うん、
ね、素敵ないいですね、
しっとりと、うんね、夏のざわついた気持ちをこう落ち着かせ、ね、秋冬に向けてというね、
はいはい、
にぎやかなお祭りもいいですけど、こういうのもいいでしょっていうね、うん、お話なんですけれども、はい、もう一つ私ちょっとピックアップしてみます。ハクビシン、
ハクビシン
がいるんです。
意外と松戸いるんですよね
ハクビシンって皆さん知ってますか？タヌキのような、
鼻が白い、
そうですなんかちょっと長い、ね、うん、ものなんですけども、入ってくるそうです、家の中に。なので気をつけてねっていう、
食べ物あさるとか、
そうです ね、なんかね、入ってきちゃったらもう荒らされちゃうって言うと変ですけども、うん、何でも食べられちゃうと思いますし、ハクビシンは直径5センチ程度の穴でも侵入できて、はい、電線の上も歩くことができる忍者のような動物です。
私前見たことありますよ、電線の上、
タタタタタって電線、こんなタヌキみたいなのが電線の上、
うん、
いやー怖い。でそれこそね、おしっこしたりとかね、騒音などによる生活被害を受ける場合があるので、うんうん、屋内に侵入されないように事前に対策してくださいと。侵入されてしまった場合は市販の燻煙型殺虫剤で追い出し穴を塞ぐ、はい、要はだから 家の中に入ってこないように追い出して穴を塞いでください。外壁にね、穴が開いたら入ってきちゃうと、ブブッと。で屋根に登れそうな枝とかがあるときはそれは切っちゃってくださいと。あと食べられそうなものは家の中でも外でもあんまり放置しないというようにしてくださいと、ね、だからね、このハクビシンさんは何の悪気がなくても家の中大変なことになっちゃったとかしますんで ね、十分気をつけていただけたらと思います。はい、なので皆さんね、ハクビシンに注意、ハクビシンだけじゃなくても結構ね、タヌキがいたりとかもしますんでね、
タヌキ、イワポ、
はい、まあ、でもまあ入ってきはしないとは思いますけど、はい、まあ、ちょっとハクビシンは入ってきちゃうかもしれないということで、はい、十分気をつけていただけたらと思います。そしてですね、はい、この広報松尾にも載ってますけど、18日はですね、はい、新興祭、
新興祭、はい、
毎回毎回、はい、毎回毎回言っておりますが松戸神社新興祭が18日に行われます、うん、はい、6年ぶりの大きなお祭りで大変な行列となりますので、皆さんぜひ見に来てください、ね、私も見に行きます。
あと、はい、まあ、駅前周辺はちょっと道路の方がね、はい、その行列のために封鎖されちゃうので、
はい、
ちょっと交通の面がね、
そうですね、
してしまうかもしれないので、
はい、かなり長い行列になるの で、
う
ん、
でね、
あまり18日日曜日は松戸駅周辺は送るまで のお出かけはおすすめできないかと、
うんうん、
私は思っております、
うん、はいはい、
なのでね、その日はちょっとお車お休みしていただいて、ちょっとできれば新興祭を見に来ていただいてね、うん、ちょっとこういうのもいいなと思っていただけるといいなと思いますけれども、
時間がね長いですからね、はい、
神社提灯を先頭に稚児行列、うん、大阪木、詩人、手こまい、獅子屋台、五色旗、宮みこし、巫女 など古式装束をまとった一行が約500人
巡行
します。500人、その中にはいつもお便りをくださる道草亭ペンペン草さんもいらっしゃるそうなので、はい、皆さん皆さん見に分かんないけど私は見に行きたいと。
私も担いでますので。
あ、カスさんは担いでるんですね。
担いでるか何かしてる、はい、何かやってる、
何かしてます。
何かしてかしてる、はい、あの
町内みこしがねその後に続くので、はい、あの皆さん担ぐ方は担いでいらっしゃると思いますけれども、うん、ね、ちょっとすごい本当にそう、もうそう、なんていうの、そうそうたるというか、なんていうの、ね、
そうそうたる、
メンバーもそうですし、はい、もうあの素晴らしい行列になると思いますので、カメラとか好きな方は本当にこれも撮影するのも素晴らしい、うん、あのいいあの撮影対象になるんじゃないかと思いますのでね、はい、よかったらぜひぜひ新興祭18日日曜日です。あの9時半から10時半ぐらいから、9時半に出て10時半から5時までという長いこと行列しますんで ね、 で
その後は町内みこしがあるので、はい、やっぱりあの町内のおみこしは夜8時まで、
あ長い、
ところどころで担いでますので、
みんな
またそれも見どころ、
ね、すごいですよね、うん、みんな19日の日仕事できないじゃないの月曜日普通に
そう、
ね、松戸はちょっと19日もしかしたらお休みモードの方が多いんじゃないかなと思いますけど、
うん、もう前日もうちはねてんやわんやなんですよ。あのお休みどころじゃないんですけど、はい、ちょっとこう休憩場所になっているので、お旅所って言うんですけど、はい、そこのちょっとね買い出しもあり、そう仕込みもあり、
お旅所といってこの5時までずっとね8時までずっと歩いてるわけじゃなくって、うん、その、 あの合間合間にね、はい、お休みするところがありますんですが、はい、そこを皆さん町内の皆さんがいろいろな食べ物を振る舞って、
は
い、
何を出そうか、
でお酒も振る舞って、
はいはい、
もうだから町内みこしの皆さん終わる頃にはヘベレケになってるっていう、なんかもう疲れてるわ酔ってるわでね、みんなすごいなと思いますけども、私もちょっと要所要所いろいろね見ていきたいななんて思っております。はい、で18日の新興祭が終わったらその次の24日は毎度毎度私も告知させていただいておりますが、はいはい、
大事です、
はいはい、松戸城宇宙かぼちゃレシピコンテストが伊勢丹広場、はい、プラザ広場で行われます。はい、で皆さんね、あの11日にエントリー終了しました、はいはい、なのでもうあの審査の方があり、もう皆さんどんな、ね、レシピにするか出る方は練ってる最中かなと思いますけれども、うん、まあ、その時にあの発表があって、ね、みんなで出しますんで、それを出すのを見るのもいいですし、うん、あとあのお店屋さんがいっぱい出ます。あの宇宙かぼちゃ絡みの、はい、
はい、
由来の、はい、あの宝月さんのどら焼きとか、はい、あとあの、今井さん八幡さんのあの松戸城宇宙かぼちゃコロッケとか、
コロッケ、はい、
あの先ほどご紹介したね NHKBS の東京ディープにも今井さんまた出てまして、は
い、
で宇宙かぼちゃコロッケ、
ね、
はい、あの、うん、おすすめしてましたね、はい、あの俳優さん、あのレポーターとして出てた俳優さん松田聡さんに、ね、はい、あの出してました。なのでそれもね食べられます。なのでぜひちょっとね散歩がてら見に来ていただいて、いろいろおいしいそういうねあのかぼちゃのもの、うん、かぼちゃ商品を食べていただくのもいいかなと、う
ん、まあね、
はい、
仮装とかもありますけれども、はい、食べる方
で
かぼちゃを盛り上げようと。
そうです、はいはい、その翌週は私仮装の方の、
ま、
そうで私はまあいつもながら魔女なんですけど私あのハロウィンのね、うん、あの、はい、要はこうハロウィンファッションショーですねの司会もやらせていただきますのでね、はい、皆さん2週続けてかぼちゃにお付き合いいただけたらななんて。
場所は伊勢丹でよかった
です。そうです、伊勢丹広場の方で、はい、はい、まあ、あのファッションショーの方はね歩き回ったりとかしますんで、はい、いろいろなんですけども、はい、基本的には伊勢丹プラザ広場前の広場でやらせていただきますので、ぜひお越しください。でいろいろね、まあ、あの10月になってもあと2ヶ月ですよ、
はい、
今年もかっちゃんはその後にですね1月にあの七草マラソン
早いな11、12がどこ行っちゃった
いやだからねちょっとかっちゃんの今年も七草マラソンへの道練習編っていうのをずっとあの皆さんにですね
追ってく。
そうですよ、ちょっとこれをね
ちょっと犬の散歩ぐらいしかしてないんだけど
これをちょっとちゃんとねあの練習編ということで、
そうですか、
BGM つけて
なんかそういうアプリを用意して今日何キロ走ったって
どうですか、練習今
練習ね、雨降るとやらないしね、
うん、あまあまあしょうがないでしょそれは、うん、走ってますか。
走ってないですね
なんか3年目2年目2回目だっけ3回目ですよ、
2回目走りました。
2回走ったってことはこれ3回目
3回目
もう3回目になるともう余裕ですね。
いや 新鮮ですよ。
いやでもね、1回目の時は本当にもうなんで申し込んじゃったんだろうって膝抱えてたような気がするんですよね。でもそれが1
回目は開き直り、うん、3回目また振り返り
やりたいんじゃんって結局やりたいんじゃん的な話でね。いやでもちょっとマラソンのためにね、走って
自分への限界ってことをちょっと自分の体で、
うん、まあちょっとそれはあの、はい、まあよかったら次の時にでもこんな練習してます的な話があったらいいななんて思うんですけどね。
あ、そうですね、ぜひ、ちょっと暗くなっちゃった
ダメみたいです皆さん。でもまあちょっとね頑張って練習していただきたいと思いますが、スポーツといえばねラグビーね、よくわからないけど盛り上がってます。
五郎丸さんすごいですね。
五郎丸さんね、この非常にもう一気にもう日本のヒーローと化してしまって、はい、大体 あんまりわからないんです私ルールが。あの
ラグビーってそれこそ野球とかサッカーとはちょっとまた、は
い、そうですね、
うちの子ラグビーやってるのよってあまり言わなかったお母さんたちが最近になって
言い出した。
実は息子がねとか
言い出した。
結構前からラグビーは好きだったのよとか、結構あ言い出した。そうなんだっていう。
あでもちょっとね、あの、うん、すごく男っぽいスポーツですよね。
なんかこう、まあうん、人と人とのぶつかる音が好きって言って感染してる人もいますし、
あれは痛そうですよあの音は。うん、
でもね、あの体の胸板の厚さとかね、う
ん、なんかお尻の中に顔入れるじゃないですか。あれもなんかすごいなって、あの隠んでるところが、でまた点数入るときはめちゃめちゃ入るし、ちょっとまだあのルールをよく知らないのでちょっと勉強しようかなと思ってますが、じゃああれですね、そろそろもしかしたらラグビーちびっこラグビーみたいな人たちが出てくる可能性もあるわけです ね。ちょっと楽しみにしたいなと思いますけども、ちょっとねあのちょっとよもやま話なんですけどね、はい、松戸って動物園がないよねって話を。
いきなり急にそれ、うん、私も前から市川には動物、はい、動植物園があるのに。
そうなんですよ、
ないよなって
ね。だから、うん、あのこれね、あのなんでないんだろうと、で作らないのかなとか、作る計画なかったのかな。ないんですかね、
私が言ってもいい。
いやない、もうかっちゃんがないって言ったらないんでしょうねきっとね。
いやないと思いますね。
あったらいいなと思ったんです。なので動物園、または水族館、
ない
ないね。だからあのどうもね、大きいホームセンター行ってなんか動物園とか水族館の気持ちになるというね。そう、市川市動植物園というね、うん、あのはい、とても気軽に行けるところにありますよね。
レッサーパンダいるし。
そうなんですよね。で、梨狩りしてから行っても行けるようなね、
隣アリの実アスレチックもあるし、
あるしね、うん、とかそういうのあるんですけど、ちょっと松戸にはないななんて。
ないんです、
う
ん、
でね、あのお祭りとかこういう美味しい食べ物とかもいいけど、動物園も欲しいなってちょっと思ったりするんです。
癒されたい。
ちょっとねやっぱりぼーっと見たいですよね。結構好きなんで動物園。あのハクビシン、じゃあちょっと連れてきていただいて
野生の
そう。でもねないなってちょっと思ったりとかもしまして、でまたよもやま話なんですけどね、今日って何の日か知ってますか。
15日、
はい、
10月15日、はい、11月15日なら七五三だけど、
はい、キノコの日なんです、なぜか
キノコ
のこ、そうのこのこの日なんです。でキノコはですね体にいいので皆さん食べましょうということなんですけども、はい、あの今収穫とか、あの要はキノコ需要のピークなんですね。キノコを食べたくなるのが10月だそうなんです。その真ん中の日をとってキノコの日というふうになってるそうなので、はい、皆さんキノコを食べましょう。アヒージョとか炊き込みご飯とか美味しいですよっていうね、
はい、
そう、そういう話をちょっとよもやま話ですなぜよもやま話をしているかと言いますと、はいはい、実はリスナーの方からですね、はい、そういうよもやま話もいいんだよというお話をいただいて。
そうですよ、
はい、
あの松戸のことをいっぱいお話ししてますけど、はい、松戸を離れた方がちょっと懐かしく松戸の話を聞きたいなっていう、はい、とてもいいラジオだと思いますよ。
そうですね、
これ
でも今ほとんど関係なかったですねよもやま話だけど、まあ、動物園がないよってねその話はありましたけれども、いやでもねそうやって松戸を離れた方がそういう話を、あのしてくださったりとか、あの前もお便りでいただいたことがあるんですけど、はい、長崎屋の話が懐かしかった。
長崎屋ね、サンバード
どこにあったかもね皆さん知らないかも、うん、
大木屋ジャスコもあった
ね。ジャスコもありました。あったんですよ皆さん、本当に
東口にね
ありました。なんかそういうね、はい、昔話もいいかなと。
映画館もあったんだよ。
そうですね、映画館たくさんありましたよ、うんね、そういう話も最初の頃のポアロでは結構してたと思うんですね、はい、最近ちょっとイベント情報とかがあまりにも多いので松戸はそっちに行ってますけれども
そうです、ね、
ちょっとねそういうお話もねまたしていきたいかななんて思ってます、
ね、
はいはい、またなんかかっちゃんがねネタを出しかかったんですけどちょっともうそろそろお時間のようなので、はい、また来週ね、はい、お伝えしたいかなと思います。 というわけで、ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、次回の配信までバイバイ。 ラジオポアロ。